はい、どうも空っぽさんです。
どうも皆さんこんにちは、しんのすけです。
なんやいつも喋り方ちゃうんやんけ。何してん、
何がですか、
何がですか。
いや、いつもこんな、はい、何ですか。
何ですかって、なんか誰の口聞いたんだよ。
いや、あなたでしょ、それは。なんでそんな喧嘩腰なんですか。
こっちのセリフやから、お前。何がですか、ちゃん、お前。
申し訳ないけれども、あなたみたいな言い方される方とはちょっと話できませんわ。
こっちのセリフやから。何や。
何ですか、私、丁寧に話してるつもりですけど、なんかおかしいですか。
やめとこうや、関西ノリ。関西ノリちゃうよな、なんか。喧嘩腰ただの喧嘩腰や。いや、
初手からあんたや。
なんや俺
いや、なんでそんなスラスラ気持ち出てくるんかわからん。普段からやってる人なんだから、君、でも、あれよ。センスあるよ、それは。普段からやってへんと出えへんもん。
あかん。まあ、8ビット会でっからな、今回は。まあ、ボイドサウンドでね、まあ、今の幻想音楽講談第1週、第2週、第3週と、もう3つ出してきて、毎月1個ずつ。で、まあ、今回は、幻想音楽講談から離れましょうと。ちゃうもん、わしら持ってますぜと。それを見せてかなあかんわ。そういうことはありましたわな。で、
まあ、わったよね。
なんや、わしゃべっとんだよ、今。どうしたん？
新しい一面見せたろかいうところですがな。そんな喧嘩しなくても
ええやん。俺今から言うのなんでお前が先言うんかい。ちゃうけ？
おまはんの言葉も尊重しとりますや
ん。おまはんなんか使わんやろ普段。どこの方言よ。おまはん。
おまはんと言わへんか。
こうと。どこ。おまはんってなんやん。まあつうわけで、まあ8ビットサウンドですな。まあ、ピコピコ音、まあ、こういうチップチューン、最近の言葉で言うと、こういう音色を使って、まあ、シンプルに曲作りましょうということで、今回8ビットシリーズ、幻想音楽講談じゃなくて8ビットシリーズ、これで2人で曲を作った。ここまでよろしい？
ああ、さようでございますわ。
8ビットの B はもちろん、ボイドサウンドの V。B じゃないですよな。
V。
V よ。これで8ビット。ええー、センスしとるわ。これ最初思いついたとき、天才やな、思いましたからな。ね。
まあ、思いついたのは当ててですけどな。
俺やねんな。嘘つかれてんな、今。俺やねんな。
ちゃいますや
ん。いや、君ちゃう、君ちゃう。
ちゃいますやん。
ちゃうちゃう。
予言ですやん。
そっち
かな。出てますやん。
出てへん、出てへん。
あ、
出てんな、君よ。
ほんで、話進めて。
はい。というわけで、まあ、まあ、どっちの曲からいく？
じゃあ、カラフさんの方から。
はい。じゃあ、
私。お願いいたします。
え？な、何？なんて？
お願いいたします。
声かぶったから俺今ムスッとしててんけど気づかれへんかった。俺もムスッとすんのに。声かぶった俺には気使ってくれへんかった。はい。じゃあ、8ビットで、カラッポさんの曲です。ドクターヘキスト。
来た。
違うぞ。違う曲がかかったぞ。
あれまだセッション回引きずってる？ 嫌がらせしてる？
普通に間違えた。はい。カラッポさんで、ドクターヘキスト。これこれ。さっきなんかは無意識にこれこれって言ってる。ほんまに無意識やった。これこれって言ってる。
これこれっていうタイミング早すぎるやろ。
音鳴った瞬間言ってるから。まあ、テキスト
教授。これがいいっすね。
ありがとうございます。
うん、このなんか懐かしい感じのベースの音がすごい俺好き。てか、アナログシンセでさ、
はい。
いやー、やってて思ったんやけど、うん、ベースの音作るの難くない？
いやー、モーグ使ったら簡単よ。
あ、そう。いや、なんか正直ベースの音が一番音作りで悩んでたところやって、うん、 なんかこれ聞いてやっぱカラッパさんにここに関してはもうほんまに続きの長あるなっていうふうには思った。
やっぱ電気の音させるとこからやからな。はい、うん、ここ気持ちいい。これこれ。
まあ金かかってる音してるわ。
金かかってる音はしてへんよ。安上がりに仕上げた。いやまあテキスト教授でまあなんちゅうんかな。ラボの怪しラボにいる怪しい教授のイメージ、あるいは、うん、ラボのステージですね。
うん。
ラボのステージ。
まあそれすごい伝わったから。
まあポケモンでいうところのカツラジムやな。初代でいうところ。
ああの排気感あふれる感じのね。
そうそうそうそう。っていうとこをイメージしてドクターヘキストって曲作りました。いやーなんか。
ヘキストって名前はなんだ。
え？
テキストっていうあれはなんだ。
この世をすべて染める人やで。ドクターヘキストは。
君が考えたキャラクターってこと？
やで。
あ、そうなんや。
この世をすべて染める人。
なんか名前の由来とかある。
そら
名前の由来とかある。
あるよ。でもさ、ちょっと由来はあるけど、はい、こう由来ですよって説明するのはなんか、はい、おらしいじゃないですか。例えば、なんか、あ、これなんなんやろなって思ってるとき、ある日行くと、あ、これってそういうことやったんかって気づくのが楽しいんじゃないですか。1から10までこうですよ、こうですよって言われても、納得感ないでしょ。OK？
いや、
夏やんな。
教えて。
いやいやいや、これはでもネタバレになるもん。君は納得しても、このポッドキャスト聞いてる人は、自分でそういう楽しみ見つけたいって人かもしれんか。それは内緒よ。
それを聞きたかったら、アルバムを購入いただいたときについてくる特典を聞けばええってこと？
いや、そこでも言わんよ。
言わんのか。
自分で見つけた。自分で見つけた。いやいやいや。
考察、皆さんに考えていただくということで。
いやいやいや。でもこれは結構分かりやすい方やと思うけどな。ドクターヘキストは。
あ、そう。ちょっとまだ全然調べてないから、まあ調べてみます、後で。
まあ教養よね、こういうのって。調べるとかじゃなくて。うん、なんか調べて知るんはちゃうんよ。知ってるかどうか。
いや。
今まで君がどんな人生を送ってきたか、それが出るっちゅうことや。
知るに至るまでに調べなあかんでしょ、そこは。
いやいやいや。
なんなん？
まあ、はい、いいですよ。まあまあ、君がそれで納得せんとそれでいいよ。
な、はい、んでそこで喧嘩をしな。普通にやっぱあれやん。反対乗り出さんでも喧嘩越しやん、君。
いや、
なんやで。
喧嘩越しちゃうやん。最近、この喧嘩越しちゃうやんって言って、とりあえず場を収めようとするのが得意技やから。喧嘩越しちゃうやん。
喧嘩越しちゃうやん、もう煽るにしか聞こえてへんからな。悪いけど。
喧嘩越しちゃうやん、そんな。楽しくやりましょうや。
やってる
けど。やってへん。はい。じゃあ次、メタさんの曲で、
はい、
出曲紹介、君からします。
エンドオブザボイルドエンドオブザボイルドワールドで
茹でた
今どうぞ
茹でた説明してや茹でた
茹でた
ボイルドワールドって言った
茹でた
茹でた茹でられた世界の終わりってこと、ね、どういうことどういうこと
ボイルドワールドの終わりや
説明してやボイルドって言ったやんな
最初もうお前
茹でた
もう無理無理無理君もう解散解散
はい、メタさんでエンドオブザボイルドワールドです これはなんかイメージあるんすか？
なんかファンタジー系の RPG 風っていう話だったけど、うん、まあなんかボスが現れた時のイントロ感を出したかったっていうのはありますよね、最初は。
あ、ボス？ああ、ボス戦曲？
ボス戦的なイメージで。
俺の中では空飛んでんねんけど、ずっと。
そうだね、君ずっとそれ言ってるよな。
空飛んでる。
何やったっけマリオの飛行艇のステージ言うてへんかった。
そう。
全然分からへん。
飛行艇のステージ。
スーパーマリオ。
スーパーマリオ。
あ、スーファミの？
そうそうそう。
こんな感じなん？
まあこんな、俺は結構なんか空飛んでるイメージがずっと湧く。マリオやな。なんか今、キラーが砲弾からいっぱいヒュンヒュンって飛んできて、
うん。
で、マリオがそれにポンポンって飛び乗っていってる。 キラーわかる？
わかるけど、あのロケットみたいなやつやろ。
そうそうそうそう。もうそのイメージよ、これ。マリオ感がすごい。
マリオって破滅的なんや。
マリオは破滅的よ。キノコ食べて体でっかくなる人の物語やから。あー、いや、やっぱマリオやね、これ。
マリオなのマリオのイメージ全くなかったからな。あ、そうなんや。
マリオは最大の褒め言葉やろ。
ありがとうございます。ちなみにこの曲で一番強さはやっぱベースやね。
ここやね。ベースラインがさっきのメロディー歌ってるんですか？ドゥンドゥンドゥンドゥンって。
ああ、まあ、違いますね。ん？
喧嘩売ってんのかお前。嘘でもそうやでって言うとけや。俺に恥かかすね。
なんで聞いて分からへんのかなと思って。
嘘でもそうやで言うとけや。
はいはい。まあ、ボイドワールドの終わりって言ってるからね。やっぱもうなんか最終盤に来るような曲にしたいなっていうのもあって。
はいはい。いや、いいと思います。この曲はなんかすごい普通にかっこええって思った。
ありがとうございます。
有料級ってやつやな。
まあ、有料やからね。全部有料級なんやけど。全部有料級なんやけど。
いい。いいね。
話す。
なんか、まあ、8ビットって縛りあってさ。
はい。
まあ、アルバム出て買っていただいたらわかると思うんですけど、やっぱりその音色が限られるじゃないですか。使える音の音色がね。
うん。
結構やっぱ今まで、あんまそういうのやらんかったけど、フレーズとか、僕はそういうのに力入れましたがね。
あ
ー。フレーズと展開。
逆に。
だからまあなんかちょっと和風っぽいのとか、戦闘曲っぽいのとか、まあそういう、スケールとかで結構頼ってというか、スケールとか意識して、まあかっちり、比較的個人的にはかっちり曲を作りに行った感じはしますね。
なるほど。僕はこうやってみて思ったのは、なんか最初2曲ぐらい作ったタイミングで、本当アナログシンセの比較的シンプルな波形だけで4音ぐらい重ねて作ってたんですよね。もうファミコン音源みたいな感じで。で、まあこの曲以外の曲でちょっとそういったやつは聴けるとは思うんですけれども、やっていくうちに、まあある意味これちょっと手を挙げてしまったところはあって。
手を挙げた？どういうこと？
どうやって、曲の広がり出していったらいいんやろっていう。
お手上げ
中に。
なるほどね。
ファミコンの曲とか作ってる人ってすげえって思った。
わかるー。
見られた音色だけで多彩な曲作ってるってこんな大変なんやなって思った。
君最初3つしか使わんって言ってたやんな。
そうそうそう。
三角波2つと区形波1個やったっけ。
区形波2つと三角波1つとノイズで、パーカッション
の
パート、
ね、で、その4音だけで作ってたけど、俺それ聞いたときさ、正気かなって思ったもん。
か
なりきついやろ。
いや、やってみて思った。きつって思った。
普通。
だから、これはもう最後の曲やからっていう言い訳もあるけれども、まあ、ある意味、いつも通りな感じの、まあ、アナログシンセというか、アナログのやつをまあ、使った上での、ある程度自由にっていう感じだけど、もう音結構重ねて、結構いろいろな音を出して曲に広がり出すようにしたって感じですかね。
なるほど。僕はなんかどっちかっつうとメロディーは2つで、ベースで1つ、で、リズム帯で4つかな、だからだいたい7チャンネルぐらいで終わらせてますかね。6か。
あ、そう。
キック、ハット、スネアのだけやから基本4つで終わらすようにしてますね。6つか。
すごいや。
数が全然さっきから出てこい。
でもさっきのヒキストさ、なんか終盤で出てきたポンポンいうやつはあれちゃう？なんかプラスアルファされてないですか？
あ、だから基本はそれ、基本はって感じ。ヒキスト
は。あ、なるほどなるほど。
他で言うと、そうっすね。勇気を出してって曲とか、小さな迷路はさっき言ったシンプルな感じでやってるの。ヒキストも終盤にちょっと足せるだけで。まあ、あとは、基本的には、個人的には、最高傑作、また生まれてしまったんですけど、大事な会話があるんで。
大事な会話ね。
大事な会話があるんで。 個人的には最高傑作またできちゃったと。なんかあれなんですよね、
はい、
今回僕が日本語曲やからな、全部タイトルが。
それを言いたかった今まさに。いやもう君全部日本語に寄せてきたなと思って。
ペース出とるやろ。
俺か逆になんかエンドオブザボイドワールドとかっていうかっこいい言葉使ってしまったから
ダサいよなって思った。
エンドオブザボイドワールド
ダサいよなって思った君の英語。ダサい。いやまあ僕の過去の曲いくとテントインアウトブラックバイヤーブラザーズファイアースターターエンドオブザボイドワールドダセー
かっけ
ーダセー
かっこよすぎる。
いや正直メダさんタイトルつけるセンスなさすぎちゃうか。
いや君が逆にあれやで、このかっこいいセンスについてきてほしい。
いやお前が俺についてきてほしい。いや
なんか日本語と英語でもなんかお互いに日本語でも英語でもなんかセンス出るよね。
出る。これは確実。
それぞれの。
僕はでも正直あれですね、あのアンダーテールっぽいタイトルは意識しましたかね。
あ、そういうこと。
うん、勇気を出してとか大事な会話をまんまそれ意識してるし。
うん。
うん。なんか日本語した時に柔らかい雰囲気のゲームというかイメージは持っときたかったですね。まあ、ね、アンダーテールに影響を受けてるっていうか、その柔らかい感じ、あんま硬い言葉はせんとこうっていう。だからひらがな表記もなるべく多めにして、
うん、
っていうとこは思ってましたね、
うん。最初僕あの日本語で曲名つけてお渡ししたじゃないですか。
はいはい。
全部なんかあの名前変えてって言われたじゃないですか。
あ、言いました。
はい、V タウンとか、
うん、わけわからん少年も冒険はもう100歩譲ってええわ。冒険は100歩譲ってええわ。あかんわ冒険も曲と合ってへん曲と合ってへん、はい、なんかいやなんかもうタイトルなんかいや前から言ってるけどさ、まあ、少年でも別にいいんすよ、はい、でもなんかその広すぎるやん。
そうやな。
なんかもうちょい情報くれってな。黄色い少年とか
黄色い少年だ。まあなるほど。
冒険もなんか
そうやね、う
ん、冒険だけじゃん。冒険だけでもいいけど、なんかあの二人で冒険とか、うん、もうちょい情景見してほしいタイトルで。
そうやね。もう分からへんもんな、少年だけやったら。
それはそうやな。もう、いや逆いやまあこれはほんまにセンスの問題やけど、少年ってつけるんやったら、あ、僕が少年ってつけるんやったら、もう一生少年ってタイトルつく曲はできひんなっていうぐらいいい出来できたやつだったら、そんな概念的な名前つけるんですよ。
なるほど。
でもなんかね、もうちょい情報くれっていう。
あれやな、まあもうちょっと英語の方に振ろう、俺は。つけ直すから。
英語もなんか僕、エンド・オブ・ザ・ボイド・ワールドって、勝手に俺のボイド・ワールド終わらさんといてくれよって感じしたけど。
いや、ボイド・ワールドは無数にあるから。このボイド・ワールドは終わってん。終わりを迎えんね。新たなボイド・ワールドができるから。
なんなん、ボイド・ワールドって。
ちなみに、そう、ファンタジーって聞いたときに、
はい、
なんかまあ冒険とか RPG 風って聞いたときに、なんか真っ先に思い描いたのが、うん、まあ RPG とかのゲームじゃないんですけど、僕が前から好きなネバーエンディングストーリーやったんですよね。
はいはいはい。
果てしない物語やね。まあ原作小説の方が僕は好きなんで、小説の雰囲気でちょっとイメージはしたんですけど、そこのストーリーとかイメージからちょっと客の着想を得たっていうのは正直あるっすかね。
なるほど。僕はネバーエンディングストーリー全く知らんから何とも言えへん、
うん、
あの竜の作り物が動くやつやろ。
そうやね、
それしか知らない。
映画は僕はアンチやから、あんまりちょっと映画を想像することを言わんといてほしいんやけど
ちょっと頭に入れるだけでもわかんの。
そうね、
マジで映画ひどかったからな。マジで主題歌以外は全部うんこやなって思ってる。
ああ、なんか曲は好きっていう、ああ、そういう汚い言葉遣いは好きじゃないですな。
ああ。
そういう汚い言葉遣いは言わない。プロやねんから。
そうやね。
誰が聞いてるかも。あのね、君、このボイドサウンドで、まあ、DL サイトとかバンドキャンプで売ってるじゃないですか。そこで買ってくれた人がいると。でまあ、空っぽさん、メタさんって言うけど、どんな人やろって調べたら、空っぽラジオにたどり着いたと。ほんで、そこで聞いた人が、あ、どんな話してるのって言ったときに、うんこみたいとか、そういう汚い言葉使ってたら、離れてくよ。もっとそんな、プロやねんから、意識せんとそこ。誰が聞いてくれてるかわからんねんから。ちゃうか。
そんな正論言われたら、俺もなんか返すことないけど。君、そしたらもうそういう正論をこれから僕に喋られてもいいってことでいいんすか？
あの、汚い言葉はダメってことっす。アド叩きと腰の弦叩きは OK っすよ。全然全然。それは、どう、それは僕がそう思うとか、君がそう思うから、汚い言葉遣いやっぱやめようよ。品がない。
わかりました。はい。
わし今まで使ってへんやろ、そういうの。
そうかもしんないね。
ワンチャン警察やるぐらいやから。うん、ワンチャンですら許さんから。そういうことよ。
まあまあまあまあ。ええ、君がホストなんで、もう君に合わせます。すみませんでした。
だけど、どうにかして。いや、エンド・オブ・ザ・ボイド・ワード、まあ、ええけど。いや、ええけど、かっこよくはない。
まあまあまあまあ、ちょっとそこ含めて考えよう。
まあ、いや、いいですよ。まあ、君のセンスやから。ただ、少年と冒険と V タウンだけは許され。100歩譲って V タウンはまだいい。何かを感じれるから。少年はあかんわ。V タウンなんかあれ、始まりの街とか言ってなかった？
ああ、そうやね。
あ、旅立ちの日にとか、ね、そういうタイトルでもいいんちゃう？
ああ、
それは子供っぽすぎるとかいろいろあるんやろけど。じゃあ V タウンの V ってどういう意味なの？バーチャル。
それはボイドやろ。
おー、かっけえやん。一気に許せるなってきた。全部一気に許せるなってきた、それ聞いたら。
あ、じゃあ、
ボイドタウンは、
い
いよ。
はい、
そういうことやって。ボイドタウンやったらいいよ。いや、でもなんかな、いや、
はい、
お前とりあえずタウン言っとけ、エアロ感が強いから。ハッピータウン、レイニータウン、ボイドタウン。なんかもう一ひねり欲しいんですけどね、個人的には。ボイド町。
エリア V。
かっこええやん。ええやん。エリア V。めっちゃかっこええやん。なんかでも、始まりの街感なくなったよ。エリア V って言われると。なんか危険区域感が一気に漂うから。
そやな。
俺ちょっとビクトリータウンだと思ってた。
うん。ああ、ええやん。
ビクトリータウンの V やと思ってて、何に勝っとんねんこいつはってずっと思ってたから。まあ、ボイドね。ボイド横丁でええやん、ほんじゃ。
ダイヤゴン横丁のノリやな。別にいいけど。
ああ、だからエンドオブジボイド。君の中ではボイドタウンから始まってエンドオブジボイドワールドで終わんねんな。
そやね。
頭と最初がボイドになってんねんな。なるほど。あ、うん、ええやん。いいと思います。まあ、考え直しといてください。
はい。
じゃあ、何回や？何の話したっけ？あ、エンドオブジボイ
ド。はいね。そこは忘れない。
8ビット宣伝会やな。この、はい、いきなり宣伝 V でさ、V を使ったビットって言われても、まあ人は引かんから、8ビットって普通のあの B の方でやった方がいいっすよね。うん、8ビットサウンド、作曲、アルバム販売。ああ、でも、これアルバム販売より作曲術紹介みたいな感じにした方が、客受けをそそっちゃう。まあなんかスケールの話とかしてん、スケールで作ったとか、音数が少ないから。
はいはい、
まあ、嘘じゃないやろ。はい、だから、8ビットサウンド、
作曲方法、うん、限られた音数とか。
なるほど。
まあ、俗に言う DTMer なる人物を釣りに行ったらいいんちゃいますか。あかん。これがあかんね
ん。何君さ。
これがあかんねん。言ってしまった、また。
じゃあ、いくでー。
はい。
今週の空っぽラジオでは注目のアーティストボイドサウンドの新アルバムを特集します。
イエイイエイ。
彼らの音楽は独特の8ビットサウンドを取り入れられた楽曲で知られており、そのユニークな作曲術は多くの音楽ファンの心を掴んでいます。
掴んだ。
このエピソードではボイドサウンドの音楽制作の背後にある創造過程に深く潜り込みます。
オッケ
ー。特に彼らの楽曲におけるスケールの使用方法や限られた音数の中でどのように豊かな表現を生み出しているのかに焦点を当てていきます。
ドラムパターンが命。
8ビットサウンドという制約の中でどのようにして彼らの独自の音楽を築き上げているのか、その質に迫ります。
ええこと言ってる。
リスにはボイドサウンドがどのようにしてこれらの音楽的要素を駆使し感情豊かなメロディーとリズムを生み出しているのかを実際の楽曲を通じて体感していただきます。
体感して。
また作曲家や音楽プロデューサーを目指すリスナーでは自身の作品に応用できるテクニックやインスピレーションにも得られる貴重な機会となるでしょう。
はいはい。
このエピソードを通じて音楽の持つ無限の可能性と限られたリソースの中での創造性を最大限に引き出す作曲術の魅力を共に探求していきましょう。
めっちゃ饒舌やな今日チャット GPT。 どうしたん、いつもそんな長かったっけ。
やっぱあれちゃう、文章作りやすかったんちゃう。
あー、なんかボイドサウンドを認識してきてくれてるんやろな。なるほど。
かもね。
ついでにですけど、まあ3月5日、エイブルトンってダウの話前したやん。
はい。
あれの、今までエイブルトンライブ11やってんけど、12がリリースされて、
あ、
新しいバージョンになったんで、まあまだそんながっつり触れてないんですけど、今回あのミディ自動生成機能が追加されたんですよ。だからスケールとか、まあ、この音階使ってとか選んでポチッと押すと、まあミディができる、簡単に言うとメロディーができるんですよね。
まさか。
何、
君それ使ったんか。
いやまだ使ってへんけど、なんか使っていきたいなって思ってます。
なるほど。
作曲速度5倍やん。
まあ、なんかええけど、もうなんかそれどうなん。まあ難しいな。
これさ、いや例えばさ、まあ
はいはい、
なんかそんなんでボタンポチッと押してずるいってまあ思うじゃないですか。例えばメタ、
いやちょっと一瞬、うん、
でもこれさ、まあ言うてスケールとかの知識を持っててスケールでメロディー作るのと何がちゃうんやと。
それはそうやな。
自分それをなんかまあある意味機械にペッてやってもらうと、自分がスケール覚えてそれを打ち込むのって、うん、結局まあなんか自分の知識として出してるだけやろって感じはあんましないんですよね僕。
うん。
それ別の機械にやってもらってもええんちゃうんと思うんですよ。そこじゃないやろって。
どこなん。
スケールにはまらん音楽作るとこやろ。俺がスケールを作んねんぐらい。俺がコード進行、新しいの作って、俺が新しいメロディー生み出すね。やろう、どっちかっつうと。
なるほど。
あとはそれにどういうリズムパターン乗せて、組み合わせとか音色で勝負するかってところかなって思うんですよね。
うん。
だからまあ、使えるものは使ってたらいいんじゃないかなって思いました。
いやー、ちょっと思ったんが、まあまあ、否定はせえへんねん。それ、これ、ここの場で言わんの方がええんちゃうかなと思って。あ、 AI 使って曲作ってるっていうところに対してまだ、まあ、未知の領域じゃないですか。それがそのいいものとして受け入れられるのかどうかが分からへんから、
はいはい、
それ公言せん方がええんちゃうかなと思って。
でも言うてアルペジエーターとか使っとる意味、
まあほぼ使わん。
アルペジエーター使ってる人とかしょっちゅうおるけど、あれは許されん。あれはまあ言うたらMIDI自動生成みたいなもんや、鍵盤を押して。
そうやね、スケール適当になんか勝手にアルペジアルペジエーターじゃなくってアルペジを弾いてくれますからね。
フレーズ生成機能とか、まあ、
うん、
何 AI って言うけど、普通にシンセとかにはついてる機能じゃないですか。
確かに。
なんかこの、エイブルトンに新しくミディジェネレーターがついたって言うと新しいけど、正直もう、だいぶ前からそういう機能あるから、なんか俺的にはあんま違いわからんかなって気する。
まあ、それはそうやね。
うん。なんか、逆に言
うとそのどうやろうね。
それだけ、そのメロディーだけで曲を作るっつうんやったら、おーって感じするけど、うん、どうせ多分自分でメロディー書いて、その裏の装飾音をペペッと出して、出てきたやつで、またあの縦とか横に動かして、こんな感じかな、こんな感じかなってやるもんやろ。
せやな。ただ、あの、その辺はもう別にあえて言わんと手間かけてやってますっていうだけでええんちゃうかなって思って。
正直に言い過ぎやぞと。
省エネしてるっていうことを今この場で公言してるんかなって思って。それ別になんか売りにつながらんやん。
それはね、捉え方が間違ってますよ。ミディ機能を使ってるっつって、使わへんから俺は。
わかる？分かる？
あの使わへんから。
自然な説得力もないことに気づいてほしい。
いや、前も AI マスタリングの話をメタさんにして、
はい、
結局使ってへんからな、俺。
あ、そう。
いや、でも多分ミディジェネレーターは使うな。だいぶ使うと思う。どんだけ使えるんか分からんけど。いや、まだ触ってないから分かんないですよ、ね、まあ、どんだけ使えるのか。
いや、まあ、だから新しい技術やから、まあ、まずちょっと一回それはね、やっていただいて、ちょっと感想聞きたいですね。
で、なんか、普通に使えるんやったらええやんって感じするやん。
うん。
で、なんか、うんってなったら、うんで終わりやん。
まあ、そうやね。
まあ、多分、そんなに、ええ感じの、ええ感じっていうか、あんまり、かなって気はなんとなくするんですけど。今まで、なんか、そういう類のもんとか、さっき言ったアルペジエーターとか、なんか使ったりもしててんけどさ、
はい、
結局俺が好きなフレーズあんまできひんねんね。
それはね、
なんかやっぱ結構綺麗にスケールに乗るから、
うん、
スケールとかコード内の音綺麗になるから、あんまり個人的にはおこれこれっていうのを今のところでやったことないんで、うん、まあそういう意味だとこれもエイブルトンのやつもそんな感じかなと思うんですけど、まあちょっと使ってみてっすね。
はい、
もっと不協和音ガンガンでクロマチックに動いてくれるようなやつやったらずっと使うと思う。
うん、
うん、クロマチックこそ命よ。クロマチックジェネレーター作ってほしいの。
いや、それこそなんか指定できるんじゃないん、知らんけど。
ああ、でもクロマチック
その
ジェネレーターやったら自分でもうやるわってなる方が早ない。
うーん。
いや、例えばなんかランダムにポンってクロマチックに動くんが出てきてさ、いや、こっちはちょっと上に上がってほしいとかなるんやったら、ほな自分でやるわってならない。
そやね。
だからそうやね。結局、スケールの知識知ってんのと何がちゃうんやろ。なんかそこの時間短縮のだけな気するかな、やっぱ。ほんまに。
そうね。
うん。
なんか、ちなみになんやけど、まあ音階って、一応西洋音楽やと12音階ってやってるじゃないですか。
はいはいはい。
インドとかやったら何音階あるんやったっけ、24音階とかってある
か、そうっすね、微分音入って、
うん、ああいうのってなんか対応してないんですかね。まだ
対応してるで、
してるんや。
エイブルトンなんかそれ対応してるらしい。あ、そのスケールのミディジェネレーター対応してるか分からんけど、なんか微分音とか普通じゃないスケール音も出せるってなってたから。
へえ、
どっちかっていうとそっちの方がね、楽しみというか、うん、触んのは楽しみやなと思うけど。
ああいうのってピアノロールみたいなやつってどうなるの？
あ、分からん。イメージつかへんな、確かに。
ちょっとそれ気になるな。
それは確かに。まあ、というわけで、新しいエイブルトンが出て、空っぽさんの作曲がさらに加速されると。
うん。
今んとこでも、曲作りほんまにあれやねん。ただの、ダウとマスタリング、レコーディングとマスタリングにしか使ってへんから。ロジックですら、ロジックっていう DAW ですら、本来の機能を使いこなせる感じしないんですよ。 まあ楽しみですね。まだまだ進化の余地があるということで、
なんかポジティブに。
え、
まあそうやな、8ビットの次のアルバム出ていつも通りの曲出たら、ああ空っぽさんは使いこなせへんかってなってことやから、
うん、
そういう意味では言わん方が良かったかもしれん。使いこなせて変認定されるかもしれんから、
まあ次回ぐらいに。
だよな。
はい、
ぜい、あれ関西ノリが消えていったぞ。ぜい、